This is NASCAR driver Tony Breidinger inviting you to make a pit stop at Raising Cane's for my favorite craveable chicken fingers. Turbocharge your order and get it even faster when you order online or with the Raising Cane's app. Raising Cane's chicken fingers, one love. Raising Cane's is not affiliated with NASCAR.
ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は東京工業大学准教授で社会学者の西田亮介さんに、政治倫理審査会その実効性はと題してお聞きします。まず西田さん、改めてこの政治倫理審査会とは、どんな経緯というか成り立ち性質があるんでしょうか。
はい、1980年代ロッキード事件の後ですね。はい、でその時に立法府に説明の場を設けようということでできたのがこの政治倫理審査会です。衆議院と参議院それぞれ設けられています。当時3点セットみたいに言われましたが、この政倫審と、はい、それから倫理綱領ですね、それから行動規範というのがこれセットで設けられました。ちなみに国会法で、この政治倫理審査会というのはですね定められています。ただ内規はこれ当然ですけど立法府のものなので、規定はそれぞれの 議員でですね、衆議院と参議院それぞれに、規定が設けられている。ほとんど同じ内容になってますね。
これまでに9回ですか、開催されているんですね。
そうだと思います。でおそらく参議院での開催はないと記憶してますので、開催されたのはいずれも衆議院じゃないかと思います。
今回は開催されれば初めてということになるわけですよね。
参議院で開催されれば初めてですね。
はい、でこれ、今回大きな今話題になっているのが、公開でやるのか非公開でやるのか、はい、ということなんですが、
でこれはですね、規定を読めばどうかというと、原則傍聴は認めないというふうな形になっています。
原則は非公開。
そうなんです。傍聴認めないということですから、非公開が原則になってるんですね。変ですよね、国民に説明をする場なのに原則は非公開なんです。しかしこれは良くも悪くも規定上そのようになっているので、やむを得ないというのか、そういうところがあります。でなのでこれは将来的には僕は思うんですけど、野党を中心になってということじゃないかと思いますが、この規定の変更も変更する必要があるということを世論に訴えた方がいいんじゃないかと思いますね。将来に向けてです。今回はちょっと何ともしがたいところがありますけど、でただしこれは当然国民が公開で行うべきだというふうに主張することは何ら問題がありませんし、それから規定にもですね、議員の申し出があれば公開で行うこともできると。でこの公開にもですね、いろんな形があり得て、国会議員にだけ傍聴認めるような場合もあれば、過去におそらく一度だけじゃないかと思いますが、マスコミ、一度だけじゃないですね、マスコミに向けて公開を行ったこともあります。
田中真紀子さんですか、出席されて映像ありましたよね。
そうです
あれはご本人が、公開にするっていうことを意思を示したからということなんですかね。
これ出席も任意ですし、任意だらけなんですよ。でしかも証人喚問という仕組みも国会には設けられてるんですが、そこでは宣誓を行うので、嘘ついちゃいけないんですよね。嘘をつくと偽証罪に問われることがある。しかし政倫審にはないんですよ。なので記憶にございませんとか、そうした答弁が連発されることもですね、よく知られています。
結局だからもう今まで通りっていうねことにもうなりそうだっていうことなんですね。で今回
そうなるんじゃないかということを懸念しています。
51人対象と言われている中で、今のところ出席者がちらほら増えていたりして、5人だろう6人だろうって数名ですよね。でこれ実際にやるとなると、全員ってなったら、時間にももちろん限りがあるし、いつまでやるんだっていうことにも、声も一部で上がってますけど、その辺はどう思いますか。
この51人という数字は、交渉のきっかけを作るという点だと思いますね。つまり野党の側はやはり高めのボールを投げて、落としどころを探っているというところが出発点だったんだと思います。それから全員出てきてもですね、いいんじゃないかと思いますけどね。ただ、おそらく今回の政治と金の問題というのは派閥単位ですね。この派閥というのはですね、政治資金規正法上その他の政治団体に区分されているので、それなりにしっかり法人格を持っている団体で、そこが組織的に関わっているかどうかというところ も懸念の一つですから、実は派閥の幹部が出てきて ちりと説明するということでこと足りるんじゃないかという気もしますが、うん、まあ、多くの証言があった方が、例えばあそことあそこは矛盾してるなとか、
そうですよね、
あ、そういうことがあり得るので、うん、まあ、たくさん出てきた方がいいんじゃないかと思いますけどね。
とにかく
言い方変えれば出たくないということだと思いますけど、
自分たちで説明責任を果たすとか全容解明をやるって言っておきながら結局何にも明らかになってこない。で、蓋を開けてみるとベテラン議員とか若手議員も、あ、出ますよ、出たいですって意思を表明している人も実はちらほらいる中で、結局こういう形かっていうのもいまいちよくわからないなというところあるんですよね、
う
ん、
そうですね。この政倫審自体がですね、まあ、そもそもガス抜き的にできたという経緯冒頭申し上げましたロキド事件の後にですね、これ当然です、まあ、当然といえば当然ですけど、田中角栄元総理が、まあ、総理在任中のまあ疑惑で、捕まるという中で、まあ、今と似てますね。で、説明責任が求められる、しかし当時は今よりもずっと自民党が強かった、
はい、
で、その時に、まあ、国民に説明している体を取りながら、うん、しかし大きなペナルティがつかないようにしたいという中でできた、うん、仕組みなんですね、うん、なので、まあ、大変中途半端な印象を受ける。で、国会にはさまざまな仕組みがあります。先ほど承認喚問のことも申し上げました、
うん、
それから、まあ、考え方によってはですね、懲罰委員会もあったりするわけですね、
うん、
この間いくつか活用された例があります。で、まあ、何でもかんでも懲罰委員会にかければいいというものではありませんし、当然国会議員の身分保障も重要だと思います。しかし今回の政治金の問題、数千万円の不記載みたいなことになってるわけです。金額大きいですよね、やっぱり社会通念上大きいと思います。これ懲罰の道義とかもあってもいいんじゃないかと思いますけどね。
まあ、改めて伺いますが、まあ、今回この来週28、29、2日間で行われる見通しの政倫審実効性について
ここまで述べてきた、ルール述べてきた通りではありますが、僕は乏しいんじゃないかと考えています、なので最も重要なことは全容解明する、まあ、ただ全容解明は実はもうほとんど困難極まるんじゃないかと考えています。つまり起訴にも至らなかったわけですね。検察が立証困難だと、まあ、考えた、公判、維持できない、まあ、考えたというところもあります。であれば、まあ、どうするのかというと、まあ、規制改革に尽きるということですね。まあ、過去の例を見てもですね、政治改革大綱とか見ても自主的ルールでは守られなくなってしまう、時間が経つと忘れてしまうわけですね。
そうですよね。
なので政治資金規正法の改正につなげていく、規制強化一択だと考えます。
それもね、三十数年前にやったことをまた繰り返しているような気もして、なんかモヤモヤが消えないどころか、
そうですね、
もう高まる一方な感じなんですよね。
そう、自主的ルールはダメだということです。やはり法律でしっかり歯止めをかけていく、これが大事じゃないかと思います。
はい、今朝は西田さんに政治倫理審査会その実効性はと題してお聞きしました。今日のゲストコメンテーター、東京工業大学准教授で社会学者の西田亮介さんとはここでお別れです。西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。